塀の中の白い花、本当に何もやってません。
何もしていないのにある日犯人だと決めつけられてしまう。何もしていないのに刑務所で何ヶ月も何年も過ごす羽目になってしまう。人生も夢も自由も奪い取られてしまうことになります。そんな冤罪が残念ながら世の中にはまだまだたくさんあります。この番組は冤罪が誰の身にも起こりうる身近な問題であることをお伝えし、一緒に考えていただくきっかけになることを目指している番組です。この番組は塀の中の白い花運営委員会の提供でお送りいたします。さあ本日もですね、番組をスタートしていきたいと思います。東京では突然雪が降ったり冷え込む日がね続いておりますけれども、皆さん体調はいかがでしょうか。凍った路面で滑って怪我をしたというね、友人も、何人かおりますのでね、皆さんもぜひお気をつけください。本日は私夢見の温泉村の夏地聡が、担当させていただきます。よく質問されるのが、その人本当に犯人じゃないのっていう素朴な疑問ですね。犯人かもしれないじゃないかと。一般の人にとってはですね、冤罪である可能性もあるというのは分かるんだけど、犯人である可能性もありますよねと、一般人の我々には判断できないと思うんですけど、どうなんでしょうというふうなね、質問をされる方がいらっしゃいます。確かにですね、我々は捜査機関の人間ではありませんし、現場を見ているわけでもないですよね。しかしメディアに掲載される警察や検察の言い分、それから裁判所の判決文などを見ているとですね、これはやっぱりおかしいんじゃないかなって、冤罪の可能性が高いんじゃないかっていう気がする場合が非常に多いわけですよね。例えば狭山事件で殺人犯の汚名を着せられて54年間も無実を訴えている石川和夫さんですけども、現場に残されていた脅迫状の筆跡がですね、石川さんの筆跡と似ているというふうにされているんですね。しかし石川さんは被差別部落出身の方でありまして、事件当時1963年ですけれども、文字が書けませんでした。この当時はですね、日本は識字率も低くて読み書きができないという方も結構いらっしゃったんですよね。しかしですね、捜査機関は読み書きできない人に無理やり文字を書かせて、ほーら筆跡似てるでしょうと、無理やり石川さんを有罪とする根拠の一つにしてしまったんですけども、読み書きできない人にね筆跡なんてちょっとナンセンスですよね。脅迫状の文字に似せて書くようにと取り調べ官から要求されて、石川さんはやむなくそれに従ったんですけれども、脅迫状に何が書いてあるかさえも石川さんは分かっていなかったので、そんな人に字を書かせてですね、筆跡云々というのはもう本当にナンセンスだと思います。その後石川さんはですね、刑務所で独学で文字を覚え、読み書きができるようになりまして、自分が受けていた差別の内容をやっと理解するということになったわけですね。最新の科学的鑑定で脅迫状の筆跡は 99.9% 石川さんのものではないと、結論付けられました。そしてこれがですね、新証拠として裁判所に提出されたというわけで、支援者たちが最新の早期開始をですね求めているわけです。それからですね、大阪で起きました東住吉事件という殺人事件とされた事件があるんですけれども、殺人犯とされてしまいました冤罪被害者の青木恵子さん、現在はですね無実を勝ち取りまして、全国の冤罪被害者の応援に奔走していらっしゃいます。この事件の場合も新聞に事件の概要が報道された時点で、これはちょっとおかしいんじゃないかなって思う人がたくさんいたんですね。まず自宅のガレージにガソリンをまいて火をつけて実の娘を殺したということになっているんですけれども、しかし普通に考えればですね、ガレージにガソリンをまいて火をつけたら自分が火だるまですよね。多少の火遊びをしたことがある人ならちょっと語弊がありますけれどもね、新聞報道を見た段階でこれは冤罪じゃないかなと感じたわけですね。ところが警察は科学的な根拠は無視して現場検証もせずに青木恵子さんを殺人犯にすることに一直線に進んでしまいました。そして裁判所も警察や検察の言い分を認めました。ガレージにガソリンをまいて火をつけたら自分が火だるまでしょって裁判官は分からないのと思いますけれども、分かんないんですね。勉強ばっかりしてきたせいでしょうか、火遊びもしたことがないんでしょう。 あるいはですね、警察や検察の言い分に異を唱えて、出生を遅らせたくないという事情があったのかもしれませんね。何しろ彼らは同じ土俵の上で仕事してますからね。それから今一事件ですね。一審の宇都宮地方裁判所は物的証拠がない中、勝又被告の自白は信用できるとして検察の起訴内容をそのまま認め、無期懲役を下しています。しかしですね、提訴審東京高裁で検察はその殺害場所と殺害時間を裏付ける証拠を出さずに、勝又被告を殺人犯だとするための言い分、まあこれを訴因というんですけども、訴因を変更したようなんですね。殺害場所を常陸大宮市の山林からですね、栃木県か茨城県内とその周辺という曖昧な言い方に変えたみたいです。それから殺害時間、12月2日の午後4時頃という訴因をですね、12月1日午後2時38分頃から午前4時頃までの間というふうに曖昧な形にしております。これは立証できないから変更したわけで、立証できないということは勝又さんが犯人ではないという証拠のはずなんですけれども、重要な部分をこんな風に曖昧にして、それでもですね、アリバイをちゃんと証明できない人は犯人にされてしまうという、これもですね、ひどい裁判だなと思いますけれどもね。今ご紹介したのはほんの一例です。誰がどう考えてもこれはおかしいなということがたくさんあるんですね。真犯人かはどうか別にして、とりあえず誰かを捕まえてしまえば警察は一件落着、日本の警察ってそんなにひどいのと思われるかもしれませんけれども、まあひどいと言わざるを得ない実例がかなりあるというわけです。そうでなければこんなにたくさんのね、冤罪被害者が生まれるわけありませんので、こういったことを知っていただくためにもですね、この番組は続けて分かりやすい言葉で分かりやすく冤罪を伝えていきたいなと考えています。この番組の出演者の中にはですね、桜井翔司さんという冤罪被害者がいらっしゃるんですけれども、深川事件や桜井翔司さんのことをご存知の方は、あ、この人かと、分かるかもしれませんけどもね、ご存知ない方もいらっしゃると思うので、今日はですね、ちょうどいい機会なので深川事件がどういったものであったかご紹介したいと思います。深川事件はですね、1967年8月30日の朝、茨城県北相馬郡利根町深川で一人暮らしの男性が自宅の8畳で死体で発見され、当時20歳だった桜井翔司さんと友人の杉山隆夫さんが別件逮捕されて、厳しい取り調べの末にですね、嘘の自白に追い込まれて強盗殺人犯で起訴され、無期懲役の刑を科せられたという事件ですね。桜井さんも告白していらっしゃいますけれども、事件当時桜井さんはまあ結構なワルだったと。一緒につるんでいた杉山隆夫さんもですね、彼は後に逮捕されてよかったと、逮捕されてなかったら今頃ヤクザの親分になってたか、ヤクザの抗争で死んでただろうと、それぐらいの悪だったということなんですね。話は戻りますが、無実の罪で29年間もの獄中生活を強いられた2人は獄中で無罪を叫び続けて、1996年に仮出所、2001年の12月に水戸地方裁判所土浦支部にですね、2回目の再審請求を求めました。その結果ですね、裁判所は弁護側の要求に応じまして、非公開で証人尋問や事実調べを行いまして、自白に書かれている殺害方法が実際の死体の客観的状況と矛盾する、自白は様々な点で変遷しており、捜査官の誘導によって作り上げられたものではないかということを認めてですね、2005年に再審開始が決定しました。東京高裁も2人の自白の信用性は認められないとして、検察側の即時抗告を棄却し、再審開始を決定しました。再審公判はですね、2010年に水戸地方裁判所土浦支部で開始されまして、6回の公判を経て無罪の決定を出しました。そして、検察側もですね、提訴審で新たな立証するのは困難と提訴を断念して無罪判決が確定したというわけです。そして現在、桜井さんは違法な取り調べや証拠隠しがあったとして国と茨城県を相手取り、総額1億9000万円の損害賠償を求める国家賠償請求裁判というのを地方裁判所に起こしていまして、3月には決心し、夏ぐらいにはですね、判決が出るのではないかなと言われておりますが、残念ながらですね、杉山隆夫さんは2年前に2015年の10月にお亡くなりになってしまいましたね。ちょっと考えてほしいんですけどね、1967年に起きた事件で当時20歳で逮捕されて もうすぐ、もう今年は2018年ですよね。もう50年経ってます。こんなに長くね戦わなきゃいけないっていうのはちょっとやっぱり日本の司法はおかしいんじゃないかなと思いますよね。時間もかかりすぎてますね。最後にですね、桜井さんが国家賠償裁判、略して国賠ですけれども、これを起こした動機を次のように語っていらっしゃいます。冤罪が次々明らかになるようになった今も警察や検察、裁判所は何も変わっていないと。冤罪が作られる原因を取り除くには国賠しかないと思った。今も自分たちを犯人だと言い続ける検察に申し訳なかったと言わせてやりたいということなんですね。結構な大惨事、結構大きいニュースになる交通事故やね、飛行機の事故などがあるとやっぱり徹底的に原因追及しますよね。その結果、車両がおかしかった、航空機がおかしかった、いやいや運転のミスだ、原因が語られるわけなんですけども、冤罪に関してはですね、どうしてこういうことが起きたのかという原因追及は一切されないんですよね。ある人を殺人犯にしてしまった、間違って殺人犯にしてしまった警察官や検察官は責任を取らなくていいというのがね、これは本当にちょっとおかしいなと思うところでありまして、その人たちを相手に訴訟を起こすことはできないんですね。日本の法律では、日本の法律では国を相手取って裁判をしなきゃいけないと。相手が国ですからね、これ勝つのも容易ではないということなんですね。こんなところにもね、日本の司法の問題があるなと考えております。先ほどちらっと触れましたけれども、この桜井さんの国賠、3月14日の水曜日にですね、東京地裁の103号法廷で結審するのではないかと、言われております。3月14日の水曜日、もしお時間のある方はですね、ぜひ裁判所へお越しいただいて、裁判の様子を見守っていただきたいなと思いますよ。検索はですね、深川国賠を支援する会、これで検索してみていただけるとですね、ホームページにたどり着くことができます。深川国賠を支援する会、ぜひよろしくお願いいたします。さあ、ここでね、一曲聴いていただきたいと思います。実は桜井昌司さんはですね、獄中で音楽クラブに入ってましてですね、そこでトランペットを覚えて、楽譜の書き方なども勉強したらしいんですけどもね、そこで作詞作曲をしてですね、シャバに出たら歌を歌ってみたいなと、 CD 作ってみたいなと、まあ当時はレコードでしょうけどもね、それを心の支えにして獄中生活を、生き抜いたという方なんですね。実は桜井さんはオリジナル曲を集めた CD も作っております。その中に収められている母ちゃんという曲をね、お聴きいただきたいと思います。
母ちゃん、あの日また来るよと残していった言葉は昨日のことのように覚えているよ。僕が手錠されてからいろんなことがあったのに、悲しみの晴れる日を待ったろうに。うつむいた背中に苦しみを背負ったままで、うつむいた背中に悲しみをこらえたままで、待ちわびて待ちわびて行ってしまった。母ちゃん、つぶやけば夕日の中を歩く姿が見える。母ちゃん、母ちゃん、母ちゃん、母ちゃん、もう一度その手に触れたかったよ。 ちゃん、あれは初めての面会だった。ボロボロと涙こぼすだけだったね。泣き笑いしたね。きっと僕の幼い日を思い出して見つめてた。汚れてる僕のことを責めもせずに。信じてると言ってた微笑んだ瞳が言ってた。信じてると言ってた潤んだ瞳が言ってた。それなのに待ちきれず言ってしまった。母ちゃん、つぶやけば風の中に優しい声が聞こえる。母ちゃん、母ちゃん、母ちゃん、母ちゃん、もう一度障子と呼んでほしい。
さあ、次にご紹介するのは国順関西談合事件、通称国順サザン事件と呼ばれる事件です。本当に世の中にはね、たくさんの冤罪事件が山ほどあるんだなということに驚かされますけれどもね、この国順というのはですね、日本の国立循環器病研究センターのことで、情報システム保守の運用業務の入札に違反があったとされる事件ですけれども、逮捕起訴された久保田茂樹さん、高橋徹さんは無罪であり、冤罪を訴えている最中であります。3月には判決が出るのではないかということですね。これを起訴したのが大阪地検特捜部。この事件の前にはですね、大阪地検特捜部は郵政不正事件で当時厚労省局長だった村木厚子さんらをですね、虚偽有印公文書作成同行使罪で起訴しまして、これがですね、全くのでっち上げだったということが明らかになった事件がありましたよね。要するに検察官が何もしていない人を犯人にしちゃったということが数年前にありました。こんな大阪地検特捜部がですね、一躍脚光を浴びておりました籠池夫妻を拘留するために家宅捜索をして、現在もですね、籠池夫妻がもう半年近く拘留されているというのはね、皆さんの記憶に新しいところではないかと思いますけどね。この国順サザン事件は2017年12月に結審しまして、今年のですね、3月に判決が言い渡される予定ということであります。さあ、そして今度はですね、別のお話をご紹介したいと思いますけれども、この番組の出演者の一人でありますキム・ソンウン監督のですね、極友という映画が3月の24日からロードショー公開されるんですけれども、この中で描かれている5人の男、先ほど深川事件のところでご紹介しました杉山隆夫さん、この方は獄中生活29年、そして同じく桜井昌司さん、獄中生活29年、袴田巌さん、獄中生活48年、狭山事件の石川和夫さん、獄中生活31年と7ヶ月、足利事件の菅谷俊和さん、獄中生活17年と6ヶ月、5人合わせてなんと150年。いや、すごい数ですね、すごい数字ですね。5人の男が合計150年もの獄中生活を強いられたという、もう大変な人たちなんですけども、この彼らはですね、千葉刑務所で一時期同じ場所にいたということもありましてですね、妙な友情を共有しているんですよね。で、皆さんの言葉、不運だったけど不幸じゃないよと、 獄中は生活の場でもあり、学びの場でもあり、仕事場でもあったと。まさに青春時代を過ごした場所なんですね。冤罪被害という理不尽極まりない仕打ちを受けながらも明るく明るく過ごした人たちの物語、このね、獄友という映画ぜひ見ていただきたいと思いますよ。獄中の獄に友達の友、獄友で検索していただけるとすぐに、たどり着くことができます。さあ最後にですね、告知をさせていただきたいと思います。この番組の出演者の一人であります二本松進さんの体験を克明に綴った不当逮捕、ジャーナリストの林弘明さんが書いておられます。同時代社から出版されております。寿司店経営の二本松進さんは築地署警察官によってでっち上げられた公務執行妨害傷害事件の冤罪被害者です。仕入れに訪れた築地市場で違法駐車への取り締まりに抗議していたところ、婦人警官が暴行を受けていると通報しまして、駆けつけた 5,6 台のパトカーに乗っていた警察官たちに逮捕され、19日間の拘留生活を余儀なくされました。暴行などなかったという大勢の目撃証言よりも2人の婦人警官の嘘の証言をもとに調書が作られ、裁判所もそれを認めてしまうという日本の司法制度の闇が克明に鮮明に描かれています。この本はですね、本当に映像を見るような臨場感に溢れておりまして、何もしていないのに自分が取り調べを受けているような、そんな錯覚に陥るような問題作です。ぜひ読んでいただきたいと思います。こうして冤罪は作られるのかと呆れるやら情けないやら、とにかく読んでいただきたい本であります。それからですね、今日もちょっとだけ触れさせていただきましたが、国順サザン事件の真相、当事者が語るミニセミナーというのがですね、2月21日水曜日、東京港区虎ノ門にあります郵政福祉近平ビル3階で行われます。登壇するのは国順サザン事件で被告人にされてしまいました冤罪被害者の桑田茂樹さんですね。時間は18時半から19時半です。入場無料、予約不要ということで、ぜひね、お越しいただきたいと思いますよ。詳しくはこの番組のポッドキャストのページにも貼っておきますので、ぜひそちらをご確認ください。それから2月の24日土曜日ですね、13時半から、袴田巌さんの最新を開始せよ 2.24 全国集会が東京で開かれます。場所は東京千代田区のですね、YMCA アジア青少年センター、地下スペース Y ホールですね、参加費は500円となっております。お問い合わせはアムネスティインターナショナル日本、電話番号がですね、東京 03-3518-6777、 東京 03-3518-6777、担当は山下さんです。または日本国民救援会、東京 03-5842-5842、 東京 03-5842-5842、 国民救援会の漬け欄厚さん、ズケランさん、どちらかにお問い合わせいただければと思います。この日はですね、弁護団の西島和彦弁護団長のお話、それから、リレートーク、そして袴田巌さんもいらっしゃるかもしれません。それから袴田秀子さんのご挨拶を予定しています。袴田巌さんはですね、ご存知のように現在81歳のご高齢で、1980年の死刑確定後から精神バランスを崩しまして、長年の交流生活によって妄想障害を起こすようになってしまいました。この状態は現在も続いているということなんですけどもね、この番組でも繰り返しご説明しておりますけどもね、ビートルズが初来日した1966年に逮捕されまして、ポール・マッカートニーが71歳で武道館に戻ってくるまでの同じ期間、ずっと袴田さんは死刑囚としてね、刑務所にいたんですよね。こんな長い間刑務所にね、閉じ込めておくなんて、本当にこれはもうひどい話です。ぜひね、お時間のある方お出かけください。よろしくお願いいたします。
知らずのトム・ソーヤーだけど ないよと嘆くことにも慣れた。さよならメリーゴーラウンド。時は流れてこれが精一杯だなんてまだ認めたくない。やっと君に会えたのに。少女だった頃君も 100% 白いドレス夢見る普通の女の子。ポケットに詰めた覚えたての歌。世間知らずのおませなメリーポッピンズだけど。男次第と笑うことにも慣れた。さよならメリーゴーラウンド。愛も壊れて時の川を渡り君は俺を愛した。夢はもう見ないと言いながら。
さあ、そろそろお時間がなくなってまいりました。この番組は警察や検察のミスを追及していく番組ではありません。殺人事件から痴漢冤罪まで様々な形の冤罪が現在も世の中に溢れており、これらが非常に不運な一部の人たちだけに起こった特殊な事例ではないということ、そして冤罪に苦しむ被害者が全国にまだたくさんいるということを電波を通じて分かりやすくお伝えしていく番組です。番組を長く続けるためにも皆さんからの寄付を集めております。詳しくは塀の中の白い花、本当に何もやってません。塀の中の白い花、本当に何もやってませんで検索をお願いいたします。よろしくお願いいたします。今も